ミグルトラジオ。
さあ、この番組はがん専門医からヨーグルト屋に転身、神グルトを生み出した林和彦が腸から人生まで皆さんの相談に答えるラジオです。聞き手は私早川洋平が務めます。本日の神グルトラジオスタートです。さあ、ということで林先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、第7回ですが、そう、今日もね、神楽坂の、牛込め某スタジオからお届けしているので、また救急車になるかもしれませんけどもそう、やっぱりこの神楽坂界隈歩いてると、本当いつも先生普通にここに住んでるからあんまりありがたみを感じないかもしれませんけど、めちゃくちゃ美味しそうななんか飲食店いっぱいあるじゃないですか。もう至るところに、なんかこの辺ってもう先生だから住んでもう
20何年かですかね。
はい、でもどうですか、この20何年かでもやっぱりなんか景色変わった、景色っていうのもあれですけど、
あの20何年とか、私が医局に入った頃だから40年ぐらい前は、はい、神楽坂って赤坂なんかと並ぶ料亭の町で、いわゆる黒部の町だったんですね。はいはいはい。だから、まあ、神楽坂の本当にあのメインの坂のところはいろんなお店だったんですけど、ちょっと一歩入れば、もう料亭が立ち並ぶ町だ。はいはいはい。でそういう料亭に、まあ、おしゃれな料亭に、偉い教授の先生とかに連れてかれると、もう大人になったような気分で嬉しくて、はい、みたいな、そういう街だったんですけど、あのバブルの崩壊ぐらいで一変しまして、はい、もう全部マンションになっちゃいましたよね。もうほとんど残ってない。
そっか、全然景色変わっちゃったんですね。
全然変わりましたね。それで、やっぱり神楽坂から飯田橋にかけて、1300とも1500とも言われるぐらい飲食店があるんですって。
そんなに。
もともとあのニスフィツ会館なんて、あのフランスとの連携の会館みたいのがあったこともあって、はいはい、フランス料理屋さんが一番多い、密度が一番濃い地区っていうのもよく言われることなんだけども、飲食店も本当に多くて、でよく言われるのがその路地の街みたいな、おしゃれな路地があって、そこの奥になんかかっこいいお店があるみたいな街なんだけども、そのやっぱメインストリームなんかはもう観光化していて、もうすごい家賃が上がっちゃってるんですよね。でも坪何万円みたいのが、とてもあの普通の飲食店をやってる方が入れるような金額ではなくなってしまって、ここ本当5年10年ぐらいで一気にこう全国資本みたいな採算度外視のお店しか入れないようになっちゃってるっていうのがすごい残念。
そうか。まあ、そんな中でね、先週ちょっと聞いちゃったんで多分ないのかなと思うんですけど、普通に今日もこの、ね、牛込の工房を来させていただいて、先生あの、まあね、ご自宅もあの神楽坂だと思いますけど、食事というか、まあ、朝とか夜はね、まあ、会食とかなければあの奥様の手料理食べてると思うんですけど、お昼とかっていうのはもう本当に食べない、つまりこの辺歩いてるとなんか美味しそうなとこいっぱいあるけどなみたいに思ったりしちゃうんですけど、
基本ね、あの外科医になってからお昼ご飯食べなくなっちゃったんですよね。
おっしゃってましたよね、先週ね。
だからお昼ご飯の時にもお腹が減らなくなっちゃってるので、もしかしたらでもそれは健康につながってるかもしれないですね。余計なカロリー取んなくて、
だからそういう意味では 3食っていうのはね、また今日のメインではないですけどあのそれも人にもよりますし、量とかタイミングによりますけど、絶対取んなきゃいけないってことね、やっぱりない。
そうそう、だってあの人類が3食取るようになったなんて本当にこの50年ぐらいの話で、その前は1食だったり2食だったり、世界的にね、それが当たり前だったわけじゃないですか。まあ、もっと言えば野生の動物なんていつご飯にお味付けるか分かんないわけでね。だから何も3食食べる必要はないと思いますよ。
はい、そんな中で今日はですね、先生これをやっぱり伺いたいなと思うんですが、今までね、こうね、人生というかね、先生のこうここまで、プロフィール的なお話だったり健康腸のこと聞いてきましたが、やっぱり先生起業家としてのね側面というか、今ある意味一番そこが大きいかなとも個人的に思うんですけど、ズバリですね、先生にこんな質問です。クラウドファンディング成功の秘訣をということで、ね、先生はね、やっぱりこう、ね、神楽坂乳業立ち上げて、神グルトも、作って、まあ、その中でね、先生がね、今まで、1回目2回目でお話ししてますけど、まあ、いろいろ本当に大変な中で、ね、すごい借金も抱え、赤字も、そして今もね、もちろん大変な中でですね、工場も作られてっていうことで、いろいろ先生と今回ご一緒させていただく中で、いろいろ調べていくと、あ、 先生クラウドファンディングもやられてたんだと。そして1,360万5,600円このキャンプファイヤーでね集められてて849人支援を集めてるっていうことで、まあこの番組聞いてる方の中でもねクラウドファンディング支援したことあるよって方もいれば、やってみたけどうまくいかなかったとか今後やってみたいっていう方もいらっしゃると思うんで、せっかくなんでこうこのクラウドファンディング、まあ、先生にとってね、これはいろいろうまくいったこといかないこともひょっとしたらあるかもしれませんけど、改めてどんな体験だったのかなとかっていうの。
いやもう人へにお金がないかったんですよね、うん、お金がなかった、本当にお金がなかった、うん、そのやっぱ企業の思いは社会的な企業だったので、うん、はい、もうできる限り本当もうギリギリのギリギリのギリギリまで出資は受けたくない、うん、やっぱり誰の言うことも聞きたくないし、
はい、
自分の還暦企業なので、うん、就活でもあるわけで、
はい、
だから当初その起業した思いっていうのはがん患者さんの就労支援とか、うん、あるいはそのメディカルフードという領域を立ち上げたいっていう思いで、
はい、
そこに特化するためにはやっぱり自分でやるしかない、
うん、
でも、
うん、
あともう一遍もう一つこう決定的なのは、
はい、
逆に言うとその年取ってるデメリットっていうのかな、自分が40代50代だったら会社をじっくり大きくしていく手はあったと思うんですよね、
はいはい、
でももう関連企業だとね時間がないじゃないですか、うん、やっぱり目一杯できるのは10年ぐらいしかないだろう、そうするとこの牛込の工房から、うん、じゃあ次は今牛込の工房は一人でやってきて黒字化するのに5年半かかりましたと、
はい、
で単月黒字になったので次行きます、うん、その時普通に考えればじゃあ今度数人の、まあ、準工房みたいな工場よりちょっと小さいけどもみんなでやろうぐらいのを考えようみたいな感じでやっていくと思うんですけども、うん、はい、もう私そこをもうちょっとパスしちゃったんですよね、
うん、
でやっぱり人をちゃんと雇ってあげられるような規模にしたいとか、うん、いっぺんにメディカルフードを世の中に広めたいと思ったので、まあ明らかにオーバースペックな工場作っちゃったんですよね、うん、そしたら、はい、いくらその神楽坂の自宅を担保に入れようと、うん、ビジネスコンテストで賞をもらおうと、うん、やっぱり金融機関が貸してくれるお金なんて限界があるじゃないですか、うん、圧倒的にお金が足らなくなった、
うんうん、
そうすると人を雇うこともできなければ、うん、材料買うお金もなくなるみたいな、はい、そういう中でやっぱりもうここはクラウドファンディングしかないって、
うん、
もう自分に担保能力がなくなっちゃってるので、うん、普通に考えて誰かがお金くれるわけないもんね、うん、だから、まあ、成功の話を何回か聞いたりもしていたので、うんうん、自分もできるかもしれないと思ってやったって感じですね、
うん、これ今もねあのキャンプファイヤーで多分紙グルと調べると出てくると思うんで聞いてる方興味があればぜひ見ていただきたいんですけど、先生、まあ、これ実際やってみてこうなんて言うんでしょう、先生なりに結果をどう捉えてるかってこともあると思うんですけど、でもやっぱりねこれだけの金額と人数集めてるっていうのはやっぱりね、あの僕からするとすごい成功だなと思うんですけど、まああえてそのこれをやっぱり結果論かもしれないですけど、やっぱやったからある程度うまくいったっていうところと、あと意外とこれが難しかったとか想定外だったとか、なんかその辺のリアルをちょっと伺いたいなと思うんです、
すごくありがたかったのは去年のそのクラウドファンディングは4月から6月ぐらいにかけてやったんですけれども、はい、すごくありがたかったのはちょうどそれに、前後して、うん、毎日新聞で弊社の特集記事を組んでくれたってことなんですよね、
はいはいはい、
結構大きな一面と三面両面にわたる、はいはい、まあ、しかもあの社会的な企業だってことをちゃんと強調してくれた素晴らしい記事だったんだけども、はい、これが出たらやっぱり共感してくださる人がいるだろうっていう、はい、まあ、変な意味の自信もあったりもしましたよね、うんうん、でもあの、あとはもう一つはその今まで支えてくださったお客様たちって、うん、本当にこう弊社に対するロイヤリティも高くて、
はい、
紙グルと本当にご愛顧いただいてる、
うん、
でもうあからさまに私が無謀な挑戦してるのはお客様分かってくださっているので、
うん
うん、本当にずうずうしいんだけども、あのもう弊社にと支援してくださいってお願いした感じですよね、うん、だからこの850人の中には相当数の既存のお客様がいらっしゃると思います、
はいはいはいはい、
そこがやっぱり逆に言うと成功の秘訣かもしれないですよね、うん、クラウドファンディングってやっぱり例えばじゃあ1360万集めたら全額入るかっていうとそんなことはなくて、やはりあの大元のキャンプファイヤーさんに、
そういうプラットフォームにね、
はい、はい、あの何割かはやっぱりお支払いしなきゃなんないし、うんうん、だからそのもらった金額そのまま使えるわけではないんだけれども、うん、でもその金額って 一人一人が何千円から何万円まで、うん、やっぱ思いを込めてくださるお金なので、はい、自分自身の励みにもなりますよね。それで、うん、まあ、成功の秘訣っていうのは、
うん
うん、よくクラウドファンディングの会社の人にも言われたんだけど、まず3分の1は自分で集めてくださいと、
うん、
で3分の1はそういう動きを見て、
うん、
全然知らない人が乗ってくることがありますと、
うんうん、
であとの3分の1はまた努力ですみたいな話があって、うんうん、そのじゃあ3分の1って言ったら、じゃあ目標が500万に最初設定したので、うん、150万円かって、でも自分ではとても150万円集められる自信は全くなくて、もう恐る恐る出してみたんですよね、うん、そしたら本当にもう数日のうちに500万、1日2日のうちに500万を達成して、
うん、
それを動き一番その時に達成期間が短かったんですよ。だから、うん、集める金額のペースのナンバーワンに選んでいただいたりもして、うんうん、それを見た他の方が、うん、その新聞記事と同時に、あ、こんなやつがこんな起業してるのかっつって応援してくださったっていうのも相まって相乗効果だったんですよね、
うんうんうん、
だからそこは本当にありがたかったです、
うんうんうんうん、
でやっぱりそのが500万が1000万なり、はい、だからセカンドゴール1000万にして、うん、サードゴールなんていう感じでね、どんどん大きくなっていったのは、うん、本当にそこの皆様のご支援の賜物だったと思います、
うん、
でもね、結構本当にもう、はい、普段のこう生産だけで手一杯の状態でやったので、すっごい反省点が多くて、
うん、
結局もうそのリターン品の調達とか、
うん
うん、あるいは返礼っていうのかな、
はいはい、
ちゃんとお返しするとか、はいはい、もうグダグダで、うん、もうしっかり受けまくりました。これ本当に申し訳なくて、
あ、となんか届いてないよとか遅れてるとか、
届いてないと遅れても遅れまくったし、
うん、
あるいは例えば T シャツとかを作るっても、うん、それが数が足んなかったりとか、うん、もうサイズが足らないとか、
はいはいはい、
なんかもうガラス容器数が足んないとか、
うん、
見場が悪いとか、
うん、
なんかいろんなお叱りを受けたり、
うんうん、
でもまあ嬉しかったのは、例えば神楽坂の天ぷら屋さんで私たちのご飯食べましょうなんていう企画、
ね、
とんでもない10万円なんて企画、はいはいはい、これ1日でいっぱいになったんですよね。
素晴らしい、15人がいっぱい、
はい、うん、もうありがたかったです。それはもう、まあ、もちろん有名な天ぷら屋さんってことはあるけれども、うん、もちろんそんな金額するわけもなくて、
うんうん、
でもその私に会いたいからって言って、うん、もう10名したらもう大金じゃないですか。もうそれは本当にありがたかったですね、
うんうんうん、これ今いろいろお話伺ってると、まあ、僕も僭越ながらこうあるクライアントさんの番組を継続のためにやっぱりクラウドファンディングでやってるものもあったりで、その中で、ね、まだまだ至らないところもあって、こうなかなか難しかったりする部分もあったりすると思うんですけど、やっぱり先生のお話伺ってるとどうなんでしょう、全員が当てはめるわけじゃないですけど、まあ、もちろんこういうキャンプファイヤーとか含めてその仕組みって大事だと思うんですけど、やっぱり今の仕事っていうのはもちろん情熱とかいいものをやってるっていうのは大前提ですけど、やっぱりなんて言うんでしょう、そのプラットフォームはもうプラットフォームに過ぎないので、やっぱり既存のお客様との関係とか自分で自力でどれだけやるかとか、なんかその辺大事かなと思いつつ、 なんかあります？
うん、やっぱりその、まあ、もしかして例えば自分で起業した人っていうのは、うん、はい、ある意味ここというかプライド高いと思うんですよね、
はい、
その中で、まあ、すごく平たく言えばお金を恵んでくださいじゃないですか、
うんうん
うん、そこをどう考えるかっていうのはあると思うんですよ、うん、私本当は最初すごい抵抗があった
です。やっぱりそうですか、
うん、やっぱり素直にご支援願います、うん、もうお金くださいって言えなくて、
うんうん、
で例えばそのプラットフォームの会社の人は、
うん、
もう知り合い全員に手紙を書いてくださいと、別に同じ文面でいいから、うん、もうともかくこんなでお金がなくて困ってるので、うん、ぜひご支援くださいって言われるんだけど、そこってやっぱり抵抗ありますよね。
まあ、あります、
うん、いろんなお世話になった人とか、はい、逆にどちらかというとこっちがお世話してたような人にまで、
うん、
もうお願いしますっていうみたいなことになって、うん、でもやっぱりそこの中で吹っ切れちゃったのは、じゃあ自分のプライオリティはどこにあるのか、優先順位はどこにあるのか、
うん、
自分のちっぽけなつまんないプライドを維持することなのか、うん、ちゃんとその対象を持ってこの会社を正しく運営で経営できるようにするのか、
うん、
どっちが大事かしたらもう明らかに当然後者なわけで、
うん、
やっぱり、うん、何を大切に思うかによって変わってくると思うんですよね、
うんうんうんうん、そうか、 これでもやっぱり先生の中でね、こう出資を受けるっていうのはもともとしないっていうところ、それとまあもちろんこのクラウドファンディングって全然性格違いますけど、やっぱり全然実際やってみてやった後もなんかそのクラウドファンディングと出資を受けるっていうのは今も別って感じですか？
別ですね。その、うん、まあ、すごくこう原始的なことを言っちゃうと、うん、私がこう必要としたお金はやっぱり億単位のお金なので、うん、そのこの1300円のお金がそのまま全ての債務をチャラにできるってわけではないですよね、うんうん、でも逆にその金額以上の勇気を与えていただくっていうのかな、うん、こんだけ、
いやすごいですよ、
うん、やっぱりこの850人の人が自分の本当にね、お金をくださるわけですよね、うんうん、返礼品って言ったってその同じ対価があるわけじゃないので、うんうんうん、やっぱりそこはやっぱり心意気に感じますよね、うんうん、あのこの会社を潰しちゃいけないと思って支援してくださるわけだから、うんうんうんうん、そしたらそれに頑張ろうと思うような、うんうん、そういう気持ちでやるクラウドファンディングならば気持ちが通ずるんじゃないかなと思うんですよね、うんうんうん、
これぶっちゃけ先生、あのもうクラウドファンディングってもういろんな人僕も話聞いてますけど、もうもちろんこれはこれでありがたいし素晴らしかったと思うんですけど、やっぱりもう2回はできないないろんな意味でみたいな人もいますけど、先生的にはどうですか現時点で。
2回はね、だからその例えばじゃあこの時は医者を辞めて、うん、大学病院を辞めて、うん、その別の世界で生きていく新しい試みをしますと、うん、ぜひご支援くださいと、うん、じゃあ次やるときはどういう向上を垂れるのかと、
まずね、
そう、うんうん、そこのその次もう一遍やってもいいなと思っていただけるような、うん、本当にこういろんな意味のあるインパクトのある向上を自分が述べられるかという点に尽きると思うんですよね、うんうんうん、誰もが聞いてもあこれはぜひ2回目やってほしいと思うような、うん、今は少なくともその時ではないから今はできないと思う、うんうんうん、でももしかして次大きな飛躍がここでなんか集められたらすごく大きな飛躍があるのかもしれないと思うんだったらやるかもしれないです。それはあの、うん、クラウドファンディングってさっき言ったようにお金の面だけじゃないんですよね、うん、やっぱりそのいろんなこうモチベーションにもなるし、うん、あとはその知名度を上げるみたいなところもありますよね、うんうんうん、全然紙グルトのことを紙、うん、知らなかった方がその勢いで気づいてくださって、うん、あこんな面白いことやっているやつになって、うん、それってまさに自分がやりたかった啓発の部分ですよね、うん
はいはいはい、
そこからがんの問題なんかに入っていただいたら、うん、もう啓発活動としては成功ってことになるから、うんうん、だからお金の面だけじゃなくてやっぱその、うん、知名度向上みたいな、うん、別の意味合いもかなりあると思うんですよね、
うん、あすごいリアルですね。なんか今お話が上がってもうねいろんなアドバイスというかねイメージ湧いた方もいると思いますけど、なんかもし今これ聞いてる方ちょっとクラウドファンディングやってみようかなっていう方がいるとしたら、なんか一言なんかアドバイスじゃないですけど。
いやもうむっちゃくちゃ大変です、う
ん、やっぱり、うん、
むっちゃくちゃ大変だけど、うん、1回は起業家なら経験しとくべき、
うん、
でやっぱお金のありがたみとかを再認識するじゃないですか。そうそう、うんうん、やっぱりこの1000万円っていう金額をいただくのがどんだけ大変なことかっていうのを自分自身で再認識することができるし、それを例えばその出資者の中でのこうまあなんかプレゼンみたいなので、出資者たち相手のプレゼンでやるのもありはありだと思います。だからやっぱりそのやってる目標とか方向性によっていろんなやり方はあるけれども、もしその出資を得るっていうんじゃなくて一般の方々からの支援を得るっていう経営を目指すならば、うん、いかに自分がその、うん、その人たるべき価値があるかっていう点に作るに限るね、う
ん、これ総合力ね、
そう
出るし、なんかあの僕のあの知人というかね、ちょっと起業家の先輩も言ってまして、クラウドファンディングでも成功させた方ですけど、やっぱりなんだろうな、ビジネスうまくいってるからクラウドファンディングうまくいくとは限らないけど、やっぱりクラウドファンディングをこうやっぱりある程度成功させる人はやっぱりビジネスでも何かこううまくいくというか結果を出すというか、うん、やっぱりなんかそのクラウドファンディングの中に先生ね、林先生も今おっしゃいましたけど、なんかやっぱりビジネスでも大事な要素とか、だからこれからビジネス始める人も逆にチャレンジしてもちょっといいかもしれないですね、
うんうん、と思います。あの安易にお金を最初から例えば出資者で、うんうん、たまたまもう最初から何億円と持ってますみたいな人って、うんうんうん、このありがたみは分からないと思うんですよね。
そうですよね、感謝っていう意味でもね、
はい、
はい、ありがとうございます。
教えて神グルト。
さあ教えてカミグルトですけども、今回はですねこれね、カミグルト、まあ、ヨーグルトですけど、メディカルフードっていうね、ちょっとそのイメージもあるので、こうこれ子供とか食べてもいいのかなとか、まあ、メディカルなんで病気の人もいいのかなとかって、ちょっとざっくりとなんですけど、どうですか。
まあ、医者の逃げとして、うん、例えばお子様とかに、うん、幼児とかが、幼児の方とか、うん、その手術後の方は主治医にご相談くださいみたいなことを注意書きに書いたんですけどはい、はい、それは本当にある意味ずるい逃げで、はい、まあ、ただ基本はカミグルトは、うん、いくらそのメディカルフードを目指すといっても食品なので、はい、食べていけないものがあるわけはないですよね、
うんうんうん、
食品としてお出ししている以上ね、
はいはいはい、
うん、でお子さんに関して言えば、うん、その私は前にちょっと言ったかもしれないけど、
はい、
腸活って子供の時がもしかしたら一番重要かもしれない。
そうですよ、腸内フローラ、
そう、腸内フローラを最強にしとくと大人になった時に最強の大人になれる可能性があると、うん、だから本当は会社が落ち着いたら、うん、幼児の腸活っていうところにフォーカスして研究したいんですよ。
あ、これ初めて聞いた。
そうすると、うんうん、その前にも言ったかもしれないけど、その人間の免疫って4歳とか5歳ぐらいまでに出来上がっちゃうと、はい、そこから先もう自分の腸内フローラー決まっ、うん、パターンが決まってるので、はい、どんな菌入れても全部排泄されるだけだ、排除されるだけだって話したじゃないですか、うんうんうんうん、ってことは逆にその4歳5歳までにいい菌を取り入れちゃえば、はい、いい大人になれる可能性があるってことですよね。
そうだ。
でじゃあその例えばカミグルトに入ってくる乳酸菌たちは、うん、いわゆる病院で成長剤として使われている乳酸菌たちなわけですよ、う
ん、はいはいはい、
それじゃあどうやって作るのかって言ったら、うん、これ実際には赤ちゃんの便から作ってるんですよね、大元は、うん、赤ちゃんの言い方悪いかもしれない赤ちゃんの便から作ってるか赤ちゃんの便から、うん、
はい、
たくさんの赤ちゃんの便を培養して、うんうん、その中から選び抜いた、まあある意味エリートの乳酸菌たちを成長剤として製剤化してるわけです。
うんうんうんうん、
もうだから何千とか、はい、場合によっては何万という単位の赤ちゃんたち、そうするとその乳酸菌たちはある意味こうエリート乳酸菌じゃないですか。
確かに。
じゃあそのエリート乳酸菌赤ちゃんの時にその子たちに住まわせてしまえば、大人になった時に例えば生活習慣病になりにくいとか、がんになりにくいみたいな、うつになりにくいみたいな、素晴らしいこう効果を発揮する可能性ありますよね。そしたらもう究極の医療ですよね、未病予防の点で。もう医療費の抑制なんてケチなこと言わないで、その人間として健康でいられる時間を伸ばして差し上げられるわけだし、うん、毎日もずっと楽しく楽に生きられるようになりますよね、うん、病気でいろいろ気遣って生きるのと違って、うんうんうん、そこ目標ですよね、
うんうん、なるほど。これちなみに最後にですけど、ちょっと逆に絶対にこういう人とかこういう、まあ、状況でもいいわ、ちょっと今やめといた方がいいよっていう人、
それはね、やっぱり腸をこうある意味こう動かす働きがあるので、うん、例えば消化系の手術をしてとか婦人科系の手術をして、うん、腸に癒着があるような人とか、はいはい、腸閉塞なんかを何回も起こした、うん、なんて方はやめてほしいですよね、
うんうん、
その刺激になって、はい、そういった腸閉塞を弱気してしまうことがあるので、
うんうん、
そういう方はもう必ず主治医にご相談いただくと、
うんうん、
あるいはその糖尿病が重症で、はい、うん、ちょっとでも糖を入れたくない、
あ、はい、
基本オリゴ糖ベースですけれども、うん、ゼロではないので、
そうですよね、
うん、もう糖は一滴も入れたくないとか入れられないっていう人もいらっしゃるじゃないですか、うん、そういう人はやっぱり避けていただくとか、
うん、
あるいは主治医にご相談いただくとか、うん、まあ、もっとも糖に関しては、まあ、そういう方のためにもうオリゴ糖すら使わないカミグルトも今開発中です。
いいですね、その辺はちょっと個人的にも楽しみです。またね、番組でいつかお知らせできるかもしれません。さあ、カミラジもそろそろお別れのお時間です。この番組は皆さんと一緒に作っていくラジオです。健康のこと、人生のこと、どんな相談でも大歓迎です。ご質問は番組概要欄のフォームからお送りください。採用者には林先生、神楽坂乳業が心を込めて作ったカミグルトをプレゼントいたします。そして、この番組はテキスト版のニュースレターで読むこともできます。番組内容をじっくり読み返したいとき、通勤中や休憩時間にもぴったりです。登録無料ですので、ぜひ、ここでしか聞けない特典音声もお届けしていますので、ご登録をお願いします。ということで、このカミグルトラジオ、 Spotify、Apple Podcast、 Amazon Music、 YouTube、 フォロー登録いただくと聞き逃さずに楽しめますのでよろしくお願いします。 YouTube ライブ配信もそのうちしたいと思ってますのでチャンネル登録者数がある程度必要ですのでぜひ登録いただけたらと思います。ということで神黒とラジオは、毎週月曜日、朝7時ごろ更新予定です。5週目はお休みですがぜひ次回も楽しみにしていただけたらと思います。はい、先生ありがとうございました。
ありがとうございました。